A 面の左下の単語についての説明をいたします。13番、オル、帝の位を退位するです。で、当然それは最高敬語になりますから、降りさせたもうなんていうふうに、させたもうとなっていたら、帝の位を退位なさってということです。まあ、そういう帝が主語でないときには単純に退出すると訳すときもあります。14番の書きクラス、本来この書きクラスの意味は2番が原義であって、雨や雪が降って辺りが暗くなっていく状態を指すんですけども、まあ、それが心理的に転化しますと、書きクラス涙に暮れて、これが1番です。心を暗くする悲しみの涙などと訳します。15番の過骨です。この過骨ですが、その漢字の当て字を元にして覚えてください。託すという漢字の、託という漢字が、過骨という、単語の字として当たってますよね。そこで、例えば、まあ、自分にとって何か悪いことがあったときに、まあ、それを自分のせいではなくて、誰かのせいだというふうに人に託してしまう。そうするとどうでしょう。例えば、古文の成績が非常に悪かった。それを自分のせいではなくて、教えた木山先生の方が悪かったんじゃないか。教え方が良くなかったんじゃないか。そうやって相手に過骨わけですね。つまり悪いこと、ネガティブなことを相手に託してしまうわけです。そうするとどうですか？どうしてもこの愚痴っぽくなりますよね。不平が出てきますね。それが過骨の訳です。不満を言うとか嘆くという意味になります。以前、どこかの模試で、何々過去たざらなむという傍線部解釈が出てたことがあります。過去たざらなむの過去ただけでも、まあ、不満を言うとか嘆くという選択肢を調べていくことになります。ちなみにざらなむですから、過去つことをしない、ざら、打ち消しの図の未然形のざらが入って、そしてなむが入っています。未然形プラスなむは他者への願望の執着しで、何々してほしいなどとなります。これは私の古文公式で言いますと公式37-1というところに書いてありますから、チェックしてみたい人はどうぞチェックしてみてください。つまり過去たざらなむの正確な訳は、どうか嘆かないでほしい、なんなんしないでほしい、なんということになるわけですね。そういう問題も出ておりました過骨です。次、16番のかしづく、本来は頭を床につける、それほど平伏する動作を表したわけですけども、非常に相手を大切に育てるとか大切にお世話するなんていう場合で使います。まあ、よく王朝者の姫君を非常に大事に育てているなんていう時に、親はこの姫君を意味中かしづかせたまいてなんて出てきます。まあ、そういう時には大切に育てなさってなんていうふうになるわけです。ちなみに下に書いてありますいつくという動詞も同じ意味です。まあ、時には2個重ねていつきかしづかせたもなんて2個重ねて使うこともありますけども、まあ、意味的には同じことになります。17番のかづくです。かづくは余談同士で活用する、かずかず、かきくくけけと活用する場合と、かずけず、けけくくるくれけよと下二段で活用する場合、意味が違ってくる、単語です。余談で、活用すると、例えば、かき、かずきてと言いますと、例えば、冠を頭にかずきて、なというふうに言いますと、冠を頭にかぶってということになります。これが下二段になりますと、日本語は多く余談動詞が下二段動詞になりますと、刺激動詞になりますから、何々をさせるということになるわけです。つまり、けいけいくと活用するかづけては、余談の頭にかぶるということをさせる。つまり、本義的には、かぶせるというような感覚になります。ちなみにどうしてその、下二段のかぶせるという、相手にかぶせるという表現が褒美を与えるという意味になったかと言いますと、当時、 この身分の高い人は、それより下の位の人たちが大変素晴らしい歌などを読んだときに、自分の着ていたあの衣服を脱いで相手の肩にかぶせてあげる。相手はこの、へり下ってひざまずいているところに肩にかぶせてあげるということをしたわけです。まあ、そのことが、結果的に褒美を与えるという意味に転じていくわけです。まあ、そんなふうにして家族の四段の意味と下二段の意味を頭に入れてください。ちなみに、ちょっと面白い訳は四段同士の一番下に、書かれている水に潜るという訳もあるんですね。共に和気せし雨なれば、この場合雨というのは海の女と書く雨ですね。共に和気せし、共に和気をした雨なので、海の女なので、まあ、こういう場合は和気はこれ四段で活用してますから、共に水に潜った雨なので、なんと訳すわけです。18番の和舞う、これは相手を数の中に入れてあげるということですから、一人前に扱う。歌読みとして世に和舞えられ、られたも身にて、歌人として世の中に一人前に扱われていらっしゃるものであって、なんて訳になります。19番の叶う、口に十と書くあの叶うです。思い通りになると適合する、一致するという2つの訳があります。さて覚え方ですが、クリスマスプレゼントをもらった時に、本当に望み通りのものをもらいました、そういう時に、願いが叶ってぴったりです、願いが叶ってぴったりです、本当にこれが欲しかったんです、ありがとう、本当に欲しいものでした、まあ、そういうニュアンスで願いが叶ってぴったりですという語呂を覚えておきますと、そのぴったり感が2番の訳を導きます。それが適合する、一致するの訳になります。例えばそのような歌の解釈では歌の心にもかなわし、こういう場合そのような歌の解釈では歌の心にも適合しない、一致しないということを言ってるわけですね。まあ、そういうわけで、どちらかといえばその2番の役の方が狙われやすいと思いますけども、まあ、1番の思い通りになるという役も時々出てきます。20番のカヌ、これは設備語なんですね。上の動詞につきまし、つけまして、そのような質問には答えかねますなんて今でも使います。できないという意味になります。下2段で活用しますから、ねえねえぬうぬるなんて答えかぬるなんていう時もあります。21番のかまふ、位置について構えて、というわけですから、それは準備するとか用意するという意味です。で、準備する用意するの意味はまあ簡単すぎてあんまり出ないんですけども、これが文章の一番上につきまして副詞のように使う時があります。それは構えて何々という時に、何とかして何々してほしいとか、決して何々するななんていうふうに使う時があります。まあ、どちらかといえばその構えてという連語の副詞のような使い方、こっちを覚えててください。構えて、良き歌つこうまつれ、この場合には何とかして、良い歌、立派な歌をお読み申し上げよということですし、時には、構えて何々するなという時もあります。そういう時は決して何々するなということになります。次、22番です。かるという単語は離れるという場合と枯れるという場合と2つありまして、まあ、代表的な掛け言葉になるわけです。ちなみに横の米印、枯れ枯れ、この通りに覚えてください。ようよう枯れ枯れとなりゆくままにと言いますと、人の訪れが途絶えがちになるというふうに取ってください。この場合の人というのは、まあ、よく男の訪れがと取ることの方が多いようです。男の訪れが途絶えがちになるなんていう場合で、よくこの枯れ枯れとなりてっていうふうに使います。これをしっかり覚えておきませんと、どんな間違い方をするかと言いますと、まあ、久しぶりに枯れ枯れっていう単語を目にした瞬間、あ、これは離れるだ、つまり離れる離れるが2回繰り返してるんだ、あ、そうか、するとこれは離れ離れになってという意味なんだ、こうやって意味を間違えてしまいます。 彼がれというのは離れ離れになるという意味じゃありません。まあ、どちらかというと当時は女性というのは動きません。で、その女性のもとに男が初めのうちは足しげく通っていたんですけども、だんだんと次第次第にこう離れていく感じ、足が遠のいていく感じ、それが枯れ枯れの意味なんですね。ですからあくまで離れ離れになったんじゃなくて、人の訪れが途絶えがちになるというふうに覚えてください。23番のグス、これは複合左辺です。漢字とか漢字熟語に数字がついて一語の複合左辺を作るときがあります。グスもその一つです。人間と人間とぐして、こういった場合釣れるってことになります。物に物をぐす場合、例えば硯の蓋に筆をバグして、こういうときは備えるとか添えるなんていうような役になります。24番のくんずとかくす、精神的に屈曲している状態です。塞ぎ込むとか卑屈になるですね。姫君は意味中くんぜさせたもうままに、姫君は大層塞ぎ込みなさっているままに、なんていうことになりますね。これがくんずです。25番の心をやる、いい覚え方があります。ここに心があると思ってください。受験生としての心があります。いろいろ悩みもあります。しかしたまにはその自分の心をどっかにやってパーッと気晴らしをする。心をやって、心をやり、心をどっかにやってパーッと気晴らし、まあ、そういうことで心をやるという単語は気を晴らすという意味でまずは覚えてください。これは今でも、そういう自分の心をやることができない状態をやりきれないという言葉で残っております。まあ、やりきれないからどうも気が晴れないわけですね。心やるは、気晴らしです。佐賀の方に遊び入れて心をやらんとしけれども、佐賀野の方に遊び出て気晴らしをしようとしたけれども、こんな役になります。まあ、類語としては、心というところを思いに変えて思いやるということにしても、気を晴らすの意味になります。26番心ゆく、旅館に着きました。中井さんがひざまずきまして、心ゆくまでおくつろぎください、どうぞ満足するまでおくつろぎくださいというわけで、満足するという意味です。27番断るは、道理を立って説明する、判断する、まあ、短く訳しますと、説明するとか判断するという訳になります。その歌についてあれこれと断りてみるに、その歌についてあれこれと判断してみると、または説明してみるとというふうになります。28番の触るは、障害物の障の字、障害の障の字を当てて触る、差し触るです。触ることありて粟田口より京に戻らんと、差し触ることがありまして、京都の東山の粟田口のところからもう一度京都にお戻りになって、こんな感じです。29番の猿は、季節や時を表す語について何々になるです。例えば、季節ですと秋さればときたときに、秋が去ったのではなくて、この場合秋になると、もしくは秋になったのでということになります。夕さればと言いますと夕方になったのでということです。30番のしたたむ、物事を処理するというのが元気ですから、世の祭りごとをあれこれしたためさせたもなんていうと、世の中の政治に関することをあれこれ処置していらっしゃる、こういうイメージを持ってください。31番塩たる、しょっぱいものが垂れてくる、顔の表面を、しょっぱいものが顔の表面を垂れてくる、これは涙を流すということですよね。帝も意味中塩垂れさせたまいて、帝も大層涙を流しになって。32番知る、当時は、貴族は皆荘園などを持っておりましたから、奈良の方に知るところあればなんて言いますと、奈良の方面に領有して治めているところがあるということになります。で、この知るの尊敬動詞が知ろしめすになります。例えば天下という単語を天が下と読むこともできます。 天がしたおば、白しめさせたもう、なんて言いますと、天下を治めになっている、などと取ることができます。さて、その枠の外側なんですが、A の左枠の外側に、丸中というふうに書いてあります。これは、物語の字の文中、つまり物語の会話でないところ、鍵括弧でないところで、我がとか我っていう言葉が出てきたときに、私のとか私がと訳すと意味が通じなくなるときがあります。まあ、そのことが書いてあるんですけども、まあ、物語の字の文で我、我がが出てきたら、誰それ自身と訳して登場人物のいずれかを当ててみてください。例えば、いきなり、源氏物語の字の文で我が恩有様はと出てきたときに、私の、有様はと訳しますと、これは誰のことがわからなくなります。まあ、そこで、例えば源氏じゃないかと思えば、源氏ご自身のご様子はとか、夕霧ご自身のご様子はとか、紫の上ご自身の思いはなどとですね、我我がは誰それ自身と訳して、物語の字の文では処理してほしいということです。以上が A の左下の説明でした。